説教鎖を解かれたなら、綿池久美子牧師です。
皆さんおはようございます。先週はですね、神様がこうエレミアを通してずっと神の民に語り続けてきたこう警告があったわけですね。それをですね、結局守れない、聞く耳を持たないでこうずっと生きてくるわけですよ。そしてですね、神様の方がここで一貫一区切りをつけるわけですね。それが書かれている箇所でした。バビロンの捕囚という出来事で、彼らが住んでいた国が滅ぼされてしまう、一回捕囚、よその国に奪われてしまうっていう出来事のお話だったと思います。旧約聖書を読んでいるとですね、どうしてもこうそういうこうちょっと胸が痛くなるような出来事が多いですね。そして特に先週の箇所はこう谷のような、大きな谷のような箇所のような気がします。そのぐらいバビロンの捕囚という出来事は大きな出来事ですね。しかしながら旧約聖書をこう作ったというか編纂した方々はですね、本当にそのバビロンの捕囚という出来事を通して、一回神様がそこでこう離れることを通して、彼らはもう一度神様に立ち返り、そして本当に自分がいかに恵まれていたか、いかに神が共にあることが幸いかっていうのを思い返し、信仰をこう熟成させたってよく言われてるんですね。そういう箇所が先週の箇所になります。そしてそのようなこう怒涛のというか、そういう時代を生きたエレミア、そのエレミアのこう何でしょうね、過ごし方っていうんですかね、生き方と、そしてまたそのエレミアにその時に起こったことが実は今日のところに書かれているんですね。本当にこう神様の沈黙の時っていうんですかね、そういう時が訪れるわけですよ。そして今まで当たり前のように礼拝できていたことができない、神様に祈っていてもなんとなくこう神様のおられない、そういう本当にそういう時が来るわけですね。そしてそれが長い時間こう続いて、そしてイエス様の救いの時が訪れるわけですね。この本当に混乱の時代、神様が一区切りをつけなければいけなかった時代をですね、まあ、私たちはですね、自分はじゃあどういうふうに生きるのか、またそういうのをね、エレミアの姿から参考にしていきたいなというふうに思っています。今日の聖書の箇所のところは、さっき言ったようにバビロンの捕囚の出来事が起こった後、エレミアに起こったエレミアと神様の対話のような箇所です。本当にこうちょっと振り返りますとですね、神様の民として生きてきた彼らが異国の国の捕囚となって連れて行かれるわけですね。自分の国から離れていくわけですよ。そういう出来事がまさか来るとは彼らは思わなかったんですね。なぜなら彼らは神様に選ばれた神の民だったからです。まあ甘んじてたんですね。で、神様は必ず自分の味方をしてくれる、神様はそんなことするわけがないっていうふうに思っていたわけですよ。私たちもそうですけれども、こう私たちの分かる範囲の価値観や私たちの分かる範囲のこうなんて言うんでしょうね、想像力でですね、どうしても恵みと救いっていうのをこう考えがちなんですね。しかしながらそれは時に自分の都合のいいように考えてしまったり、本当にそれが神様の全ての御心を分かったように思ってしまったり、私たちはそういうこうなんて言うんですかね、ところがあるんですね。そしてそれが本当にこの時代の民の姿としてそこに映し出されているんですよ。そしてそういう民に対して本当に神様が一区切りをつけるわけですね。そしてそれが先週のバビロン捕囚っていうわけです。 その中で本当にこうエレミアがどういうふうに生きてきたか、そのエレミアの姿とエレミアと神様のその関わりの中で私たちは生きるヒントを得ていきたいな、私たちの在り方ですね、ビーイングです。そう、それを見ていきたいなと思います。では中身に入っていきたいと思います。1節から3節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。40章の1節から3節です。いいでしょうか。3、はい。主から言葉がエレミアに臨んだ。それは親衛隊の長ネブザルアダンがバビロンへ捕囚として移送されるエルサレムとユダのすべての人々と共にエレミアを捕虜として鎖につないで連行したが、で釈放することにした後のことである。親衛隊の長はエレミアを連れてこさせていった。主なるあなたの神はこの場所にこの災いを下すと告げておられたが、その通りに災いを下し実行された。それはあなたたちが主に対して罪を犯しその声に聞き従わなかったからである。だからこのことがあなたたちに起こったのだ。はい、ありがとうございます。先ほど言ったように神様は大きな決断を実行に移されました。そして神の民であるイスラエルの人、ユダの人たち、すべての人たちが異国バビロニアの捕囚となる、そのためにこう移動され、輸送され、移動というかこう連行されていってるところなんですね。そして本当にそのこう何でしょうね、旧約を読んでいるとそういう姿を見るとちょっとこう胸が痛くなりますけれどもね、ここでちょっと大切なことを一回皆さんと一緒に確認したいなと思うんですよ。契約、神様の契約っていうものってやっぱり実会のイメージがすごく強いので、こう約束事とか神様から言われたそういう旧約に関、特にですけど関することはこうしなければならない、こうねばならない、何々しなきゃいけないっていう、その命令的な、私たちにこうしろっていうような命令的なところにどうしても目が行きがちなんですね。そしてそれが守れないから神様が怒られる、神様が怒ってこういうことが起きるっていうふうにどうしてもそういうふうに捉えがちなんですよ。でもですね、今一度思い返してほしいんですが、神様は私たちを作った時にこれは最も良いって言ったんですよ。そして自分に似せて作ったって言ったんですね。そこが私たち人のスタートなんですよ。そしていろいろありました。その中でアブラハムの時代にはもう星の数ほどあなたたちの子孫を増やすと、産めよ増やせよと言いましたよね。そしてあの土地を与えると、そうやって言ったわけですよね。それが約束なんですよ。神様の約束っていうのは生きるための約束、生きるための契約、生きよっていうのが一番の大元の実は契約なんですね。暗いものじゃないんですよ。命令じゃないんです。こうしなきゃならないなんてそういうことじゃないんですよ。でもどうしても旧約聖書のこと、いろんなことを読んでるとそちらにこう傾いてしまう私たちがいますね。私たちマイナスを拾いがちですよね。いいところ意外と拾えないですね。そしてなんかいいとこを素直に受け取れないことがなんとなくこうなんだろう、素直に受け取っちゃうと高ぶってるようなイメージを描いてしまう、傲慢なような気持ちになってしまったり、でそれはいけないいけないって言ってこうどうにかこう頭からパンパンパンパン叩いてちっちゃくすることをしてしまったりしますよね。でも神様のご計画は生きようで祝福の計画なんですよ。本当にそうなんですよ。だからそこをスタートにしなきゃいけないんですね。それの一番大きな形になっているのがイエス様の十字架と復活の約束じゃないですか。新しい契約じゃないですか。それが一番大きいことですよね。でそれを絶対に私たちは忘れちゃいけないんですね。そこが実はスタートなんですよ。 旧約聖書を読むときにですね、どうしてもこの一番最初の目次のところから読むので、こっちから時系列で読んでいきますよね、私たちって意外と。それでもう罪に犯して守れないからしょうがないからイエス様来たみたいな解釈しますよね。もうしょうがないからイエス様が一人子、神様が一人子を与えになって私たちを救ったみたいなイメージを持ちがちですよね。私たちが救われることは、私たちが生かされていくこと、死に打ち勝って生きていくことは、作られた初めから決まってることなんですよ。そういう思いを持って神様は作ってるんですよ。神様の思いのが先です。で、守れないから切るじゃないんですよ。守れないから切るじゃないんですよ。生きれなくなってしまうことに罰を出すんですよね。死ぬ方向に向かっていくことに罰を出すんですよ、神様って。だけど私たちは神様の言うことを聞くようにねばならないで言われているような捉え方をしてしまったり、自分の悪いところばっかりに目がいってしまったりしますよね。でも違うんですよ。もういいんだよ。だから悪いことしちゃったり、ああって思うことがあるかもしれない。でもやり直したらいいんだよって。もう許されてるんだから、もうそのことは済んでるんだからいいんだよっていうことがスタートなんですよ。そこがあっての他のことなんですね。一回ね、もう一度そこにしっかり私たちは足をしっかり地につけて踏みたいと思うんですね。そこが基盤というかベースになって、旧約聖書の一つ一つを心で思い巡らすのと、本当にそれがなくて時系列で読むのでは全然私たちの受け取り方は変わってくるんですね。でも必ずイエス様の救いのところに立って聖書って読んでほしいし、御言葉って受け取ってほしいんです。じゃないと生きるために神様は語ってるんだということがわからないからです。本当こういうなんかね、聖なるとかいろんな言葉を使うと難しく感じますけど、一つ例を挙げて言えばですね、私はいつも保育園にいるので、どうしてもね親子関係の例が多くなっちゃうんですけど、子供がですよ、あちょっとね自分はチャレンジとして崖から下に飛び降りてみたいって言ったら、いいよチャレンジしてごらんって言いますか？言わないですよね。絶対やめな、危ないからやめなって言いますよね。死んじゃうかもしれないからダメだよって言いますよね。これすごい欲しいんだけど、今手に入れないと嫌だから、これさ取っちゃっていいよね、やってごらん勇気を出してっていう親がいますか？ダメだよそれ。そしたら今度それを買うために頑張ってみようって、次の希望に向けての言葉がけをしないですか？人を育てるとき、人を育むときってそうやって言葉がけてしてきますよね。それは誰でも分かりますよね。神様って同じことしてるんですよ。そんな難しいこと言ってるんじゃないんですよ。でも本当にやっぱり言葉が難しかったり聞き慣れない言葉だったりするから、また私たちは信仰があると一目置きますからね。だからすごく難しく捉えがちですけど、本当にお父ちゃんお母ちゃんのように神様は私たちに語りかけてくれるんですね。そのことをですね、ここで一回ちゃんと私たちは心に留めて、しっかりそのところに立って生きていきたいなって思うわけです。最初はですね、私もこのメッセージの準備をするのに、エレミアはどんなことをどういうふうに生きてきたのかな、そしてエレミアはどういうふうに生きてきたからこの時に鎖を解いてもらったのかなっていうふうに実は聖書を読んでたんですね、ずっと。でもふっと違うよなって、そうじゃないよなって、私たちが言うことを聞いたから、私たちが神様の目にかなってるから救われてんじゃないんだよな、だから許されてんじゃないんだよな、神様が愛してやまないから私たちを許してるんだよな、私たちに生きてほしいから神様はその生きる手段としてたくさんのことを与えてくださってるんだよな、その見方の方向性で全然変わってきますよね。そのことをね、私たちはやっぱりこのエレミアの姿を通して一回しっかりと踏み直したいなと思うわけです。神様が私たちが生きること、 そして私たちが本当に神様に生かされていること、そして神様にいろんなことを相談したりして共に生きていることをやっぱりこう心に留めて生きることを一番神様は伝えてるんだなということを一回しっかりとそこで足元を整えていきたいなというふうに思うわけです。そしてですね、じゃあちょっと先に進んでいきたいなと思います。4節のところ開いている方一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。さあ今日私はあなたの手の鎖を解く。もしあなたが私と共にバビロンに来るのが良いと思うならば、来るのが良い。あなたの面倒を見よう。一緒に来るのが良くなければやめるが良い。目の前に広がっているこのすべての土地を見て、あなたが良しと思い正しいとするところへ行くが良い。いいですね。鎖が解かれる。そして好きなようにあなたは生きていいんだよって言ってもらえるっていうのは私たちは嬉しいですね。エレミアはですね、この言葉を神様の言葉として聞いていたと思います。なぜならば一節のところに主から言葉がエレミアに臨んだ。これは直接エレミアに語ったんではないんですね。親衛隊の長を通して伝えられた言葉がエレミアに語られた言葉です。そしてそれは神様が語ってくださっている言葉なわけですよね。ラマの途中まで、ラマのところまではみんなと一緒に捕囚の民として鎖につながれていくわけですよ。エレミアは一回は、あ、このままバビロニアに行くんだな、捕囚としてっていう道のりを行くわけですね。そして実はラマっていうのはですね、エルサレムの端っこにあるんですけれども、そこでですね一旦こう集めるわけです。地域から捕囚の民を、そしてそこからバビロニアに行くんですね。その中間地点というか集合場所というか、そこがラマです。そしてそのラマのところで集まっていくんですけれども、そこでエレミアは鎖を解かれるわけですね。要は解放される、釈放されるわけですよ。そして神様から、あなたが好きなところに行っていいですよ、あなたのいいと思うことをしなさいっていうふうに言われるわけですね。エレミアはじゃあどう今までしてきたでしょうっていうところをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、エレミアはですね、神様のために神様の言葉を伝えるために神様に選ばれた人ですよね。それはエレミア書の一章のところに書かれていましたよね。エレミア書の一章のところちょっとだけお読みしますね。エレミア書の一章の一節、下の方ですね、7節のところですね。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。それがエレミアの使命です。そして一つの区切りを迎えたわけですよ。今までずっと神様の警告忠告をずっと民に語ってきたわけですね。しかし神様が一つ区切り、ここでバビロンの捕囚という形で区切りをつけるわけですよ。民から一回離れるんですね。ちょっと余談になりますけど、ここね、神学校では先民失格って習ったんです、私。で、先民失格っていう私のイメージは、あ、神様にもうあなたはダメだよっていう、こうダメ判子を押された気分のイメージにすごい捉えてて、それが鮮明に覚えてたんですね。でも違いますよね。違うんですよ。確かに選ばれた民として彼らはいい民ではなかったです。そしてその神様の望んでいるような生き方はしませんでした。なぜなら本当に自分の好きなように生きてきたんですね。そして本当に自分が神様を信じてずっと従ってきたんではなくて、いろいろこっちの神様のことに拝んでみたり、あと国に助けを求めたり、いろんなことをしてきたわけですよ。だから確かに先民失格って言われれば先民失格かもしれません。選ばれたためとしてダメだよって言われればダメかもしれません。 でもダメで終わってないですよね。神様はその後どうしました？イエス様を使わすんですよ。神様は一回ちょっと離れて沈黙するんですね。また子供の話になっちゃいますけど、子供がうわーっと癇癪を起こしてぶち切れている時に、私たちはそれでも首根っこつかんで、いいちゃんと聞いてちゃんと聞いて、いいママの話をちゃんと聞いてっては言わないですよね。距離を取りますよね。考える時間、落ち着く時間を与えますよね。なんかね、私はそういうふうにバビロンの捕囚が見えるんです。ああ、神様が私たちがどうしてこうなったのか振り返ること、また本当に私たちはどうやって今まで生きてきたのか、神様が共におられて生かされたことを気づくタイミング、それを与えられたのがバビロンの捕囚ではないかなと思うんですね。そしてそこで、ああ主がおられる、そして主が私たちを生かしてくださったんだ、神が私たちをずっと守ってくださった、そして気がつかないうちに主はいつも共にあったんだ、一緒に歩んでくださったんだ、生きてくださったんだということに気づくわけですよね。その時としてこのバビロンの沈黙の時があったのではないかな、神様の沈黙の時があったのではないかなって思うわけです。エレミアはですね、そんな中でずっと命の危機があっても何があっても彼は語り続けたわけですね。神様に言われた使命を忠実に守ってきたわけですよ。そしてこの4節にあるようにエレミア自身も一区切りなんですね。じゃあここで安泰かっていうと、この後またあるんですよ、ちょこちょこはあるんですよ。でも一応ここでエレミアに語られた神様からの使命っていうのがちょっと一区切りつくわけですね。その時に鎖は解かれ、自由が与えられる。神様の御手のうちでちゃんと良しと思うこと、正しいと思うことをしろって書いてありますよね。ちゃんと神様の御手のうちでなんですね。何にもない無制限の中で好き勝手選んでいいよじゃないですよ。自分でもほら、あいつやられたから、この機会に手を離され、鎖を離されたからやっつけに行ってやるじゃダメですよね。そうじゃないですよね。神様の愛のうちで、神様の御手のうちで好きに選んでいいんだよっていうわけですよ。すごい、この鎖が解かれたっていうのはですね、逆に言えばバビロンの捕囚に連れて行かれている彼らはですよ、鎖をで 手に鎖をかけられているわけですよ。それでずっと行くわけですよ。私たちの人生って実は見えない鎖でつながれていると思うんですね。で、神様の御言葉や本当に神様との交わりの中で私たち鎖が解かれる時があるんじゃないかなっていうのを思い返してほしいんですね。どんな鎖ですか？世の中の判断基準だったり、また人の言葉だったり、自分の生きてきた経験だったり、プライドだったり、自分の考えだったり、いろんなものに縛られるんですね。素直に、嬉しいなとか、これはいいことだから私はこれをやろうとか、なかなか言えないですね。神様に従って歩むの、神様を信じて歩むのの意外と難しいのはですね、時にですね、って思うことがあるからですよ。神様に従うことで、って思われることがあったり、また自分がやってきたことがもう否定されるかのごとくピッとやられることがあるからですよ。神様の考えですから。そういう時にですね、素直になれるかって言ったら実は結構難しいんですよね。周りの目が気になったり、いろんな思いが格闘がありますよね。そういうのの経験皆さんないですか？私結構ありますよ、く。なんでっていうことがあります。そんで戦います、自分と。自分やりたくないのに、これやんのみたいなのよくあるんですけど、戦いますよね。でもその時に、じゃあやらないっていう方を選ぶか、それともはい従いますって言ってそれを受け入れるかは選択できるわけですよね。エレミアはずっとはいやりますって言ってきたわけですよ。周りがどうであれ、なんであれ、なんでできたと思いますか？神様はね、 あなたがすべて語れでは終わらないんですよ。その後の1、ごめんなさい、またちょっと飛びますけど、エレミア書の1章の8節にはこうあるんですね。彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出す。共にいること、そして必ず救い出されるっていう約束があるんですよ。この約束に立つんだと思うんですよ。まあエレミアじゃないから、私のエレミアを思い浮かべる、そして神様が与えてくださる、それでしかお話しできないですけどね。でもエレミアがなぜ命を狙われても、自分の言葉を誰も聞かないとしても神様の言葉を語り続けられたか、それは神様が共にあって、必ず窮地に陥った時に自分を助けてくださるっていう、もう信頼があったからですよ。皆さんありますかっていうところですよね。私たち神様信頼してますかっていうことです。私たち自分が思ってるよりも素直じゃないです。よくね、保育園の先生とかにね、お話しする時があるんですけど、先生これよくできたねって言うんですよ。あ、先生すごいねそれって、なんて返ってくると思います？一番最初に、そんなことないです、いやそうだから言ってんだよ、なんでありがとうって言えないのかなと思うんですよね。意外と言う、 あなたかわいいね、そんなことない強く否定しますよね。私もそういうとこありますけど、言っちゃうときあります。でもなんだろうな、こうそれが謙遜だと思ってたり、それがこう高ぶらない自分の言葉だと思ってるんですよね。でも神様そんなこと言ってないんですよね。嬉しいときはありがとうって言うし、あと本当に言ってもらった言葉に対して、そんな怒ったようにね、そんなことないよなんて、それは違いますね、まあ、ありがとうって本当は言うべきですよね。意外と日本人できないですね。なぜかこう周りの目を気にしちゃってね、特にこう自分が褒められることを素直に受け取るのとかは苦手ですよね。でもですね、そのぐらい素直になりましょうよ。じゃないと神様の恵みなんて結構ですって言っちゃうかもしれないですよ、もしかしたら。本当に信じなきゃいけないとき、本当に神様がやってくれると思ったときに、本当に素直になったときに、神様は私たちの願いを御心としてくださるし、本当に勝利を与えてくださるんですね。そのことを一回ね、ちゃんと確認したいなって思うんですよ。私たちね、意外と言われないと分かんないですから、こう説教だけ聞いてると、ああそうよねそうよねって聞き流すかもしれないですけど、皆さんの日常生活の中に潜んでいますからね、へその曲がった素直じゃない自分が。皆さん神様のに素直にね、ね、従うためにもですよ、神様の言うことを素直に聞いて信頼するためにも、素直に信じるためにも、自分も言ってもらったことは素直に受け入れる、素直になることを私たちは学んでいく必要があるかもしれないですね。さあ、さて先に進んでいきたいと思います。5節6節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。40章の5節と6節です。いいでしょうか。3、はい。エレミアはまだ民のもとに戻っていなかった。シャファンの孫でアヒカムの子であるゲタルヤのもとに戻り、彼と共に民の間に住むがよい。彼はバビロンの王がユダの町々の監督を委ねたものである。さもなければあなたが正しいとするところへ行くがよい。親衛隊の長はエレミアに食料の割り当てを与えて釈放した。こうしてエレミアはミツバにいるアヒタムの子ゲタルヤのもとに身を寄せ、国に残った人々と共にとどまることになった。実はですね、バビロンの捕囚の民って選ばれた人なんですよ。残された人がいるんです。要は捕囚として連れて行っても役に立たない人たちは残されてってるんですね。でその人たちが住んだのがミツパという土地だっていうふうに言われています。そこに移動して住むんですね。でエレミアは結局そこに行くんですよ。自分では決めなかったんですね。まあやっぱり神様が 良しとするところ、神様がおすすめしてくださるところが一番いいと思っていたからでしょうね。それでミツパに行って、そこで住むことになります。その時にですね、彼に与えてくれた神様のご配慮があるわけですね。それはですね、あのゲタルヤっていうのはですね、ここにゲダルヤはここに書かれているようにユダの町々の監督となった人ですよ。要はバビロンの人なんですけど、偉い人なわけですよね。権限のある人なわけですよ。その人によって食料とかが守られるんですよ。生きる術はちゃんと与えられるっていうことです。そしてちゃんとエレミアの生きる道が守られる。生きる道はちゃんと神様によって守られるわけですね。自由に選んでいいんだよと言われ、さらには生きる、またさらに神様にしての言うことを聞いたならば、またさらにですね、そこを与えてもらえる、生きる道をさらに与えてもらえてるわけですね。すごいですね。そうなんだ、エレミアで終わってほしくないんですよ。私たちはそこまで神様を信頼してますかね。御言葉を聞いたときにですね、じゃあ私何すればいいかしら、じゃあ神様こう言うんだったらやらないとみたいな、まあ、自分の力で押し切ろうとする頑張り屋さんですよね、お一人お一人。違いますか。でもね、エレミアは止まったんですよ。ひとたびそこに立ち止まったんです。そして神様の言葉に耳を傾けた。そして神様の言われることが最善と信じて、またそこを歩んでいくんですね。もう何でしょうね、こう直感みたいに、こうだわと思ってガッと動いちゃったりすることが私も非常に多いんですけれどもね。でも奇跡って神様がなさることですよね。もう神様が全部なさることですよね。そういうことってやっぱりそういうところから始まるなと思うんですよ。まああとね、本当に生きることって、実は救いを受ける、救われることっていうのも、私たち意外とマナだけでは、食料だけでは生きていけないってよく言いますけど、その通りですよね。心が育たないですよね、食べ物だけでは。人との関わりの中で、生きていく中で、本当に神様に育まれて私たち育ってるんじゃないかなと思うんですね。そうやって神様っていうのは私たちに深く関わってくださってるわけですよ。私はですね、今週じゃない先週か、ちょっとね奇跡を体験しました。っていうのはですね、もうだいたいオーバーワークなんですよ。園長先生もしてますので、保育園の、それで教会もありますし、またやんなきゃいいのに、いろいろ自分の今目指すところで資格取りをやってみたりとか、あとねゴスペルを教えに行ったりとか、まあ本当に明らかになんでそうやって何でも引き受けるかなって自分で思うんですけど、オーバーワークが日々日常なわけですね。ところがですね、もう先週に限ってはこれ終わるかなっていう息だったんです。オーバーワークとかのレベルじゃなくて、これ終わるっていう仕事量だったんですよ。本当に無理だろうっていう量だったんですよ。で正直言うと、もっと助けてもらえると思ったんですね。助けてがいっぱい与えられると思ってたんです。だからなんか予想を超えて助けてが与えられなくて、結構自分でゆとりもないから、助けてって声も上げられないんですよ。もうやるのが精一杯で、自分が人に頼んで説明するだけのそういう余裕もないわけですよ。だからもうひたすら終わるかな終わんないかなと思いながら、自分のこと全部やるしかないなっていうぐらいの窮地だったんですよ。でも本当に助けてもらえないとか、誰か人の助けてがそんなに与えられたわけでもなくて、まあ本当に窮地の時に神様ちゃんと人を備えてくれましたけど、でもほとんど計画をするところとか準備のところとかで、意外と自分でやらざる、大部分自分でやらざるを得ないような状況だったんですね。私ね、今までだったら投げ出してると思うんです。もう無理って思って、でもう休みますみたいな態度を取っただろうなってちょっと思ったんです。 でもね、なんか一個ずつやってこう、もうしょうがない。でもすごい多くの人に迷惑がかかるから逃げられないような状況で、とりあえずやらねばやらねばやらねば。それと同時に、ああ私って本当に才がない人間だわと思って、私は無力な人間だと思って、あもうこれ神様に助けてもらうしかないと思って、でなんとかもう一個ずつやれることをやっていってこう過ごしてたんですね。で皆さんこう壇上でここで喋ってると、なんか簡単に喋ってるかもと思うかもしれないですけど、私ねそんなにね読解力も良くないので、もう何回も何回も読まないと書けないし、もう土壇場のギリギリまで結構ねちこいので、ギリギリまで準備はかかるし、そして本当に神頼みで祈らないとどうにも心の平安がないしで、なんかもうパニックになるぐらいひどかったんですよね。実はできちゃったんですよね。なんとかなって今日来ちゃったんですよ。そしてね、メッセージもちゃんと準備できたんです。ただごめんなさい、全然この原稿通り今喋ってないですけどね、もう神様から与えられたままに今喋ってますけど、本当に本気でこの御言葉なるんだって信じなかったらなんないということですよ。エレミアはそういう覚悟があったんだなって私体感したんです。自分の経験を通してエレミアは本当にこの窮地の陥るたびに主が絶対に一緒にいて、自分を土壇場の時に助けて何とかやってくださるっていう確信があったんですよ。主にだけ自分にはないんですよ、ね、神様がどうにかするんだっていうふうに、もうおそらく自分の心をこう叩いて信じろ信じろって言ってやったかもしれませんよ。私なんかはそういうタイプですからね。でも本当にそのぐらいに信じてできないと思うかもしれない。ああもうごめんなさいね、結構白髪の方が多いから言っちゃうと、ああもうちょっとお年が取ってきたからできないかもとか、あちょっと私はもう無理かなとか言うかもしれない。そこにも神様が遂げたい奇跡があるんですよ。だから本気で信じてほしいんです。年齢関係ないです。もうね生きようなんですから、その人その人の置かれたところで、この人こういうふうにしたいっていう神様のすごい熱い思いがあるんですよ。だからですね、一か八かでもいいですから、ちょっと信じてみちゃおうかなって一歩踏み出してほしいなと思うんですよね。自分の今の身の丈の力に頼らずです。ちょっと無理してほしいんですよね。一歩だけ、一歩行ったら神様のエスカレーターが自動で上がってきますから、だから一歩だけちょっとやってみるかっていう、その一歩を踏み出してほしいんですよね。その時にそれを成し遂げた時に、もしかしたらごめんなさい天国かもしれないし、もしかしたらこの地上でイエス様と会うかもしれないし、どこでかわからないですけど、あなたの好きな良いように、あなたが正しいと思うように生きなさいって言ってくれると思うんです。神様ぜひですね、私たちエレミアが受けた言葉を神様から我がこととして自分が受ける生き方をしたいなと思います。お祈りいたします。愛する天の神様、私たちは一人で何でも成し遂げるほどの力はありません。そして時に自分に覆いかぶさってくる試練や大きなチャレンジがあった時に、たくさん言い訳をして、たくさん自分の身の丈を確認して、そこから逃げてしまうことが多い私たち一人一人です。しかしながら、神様はそれをご存知で、私たちに期待し、希望を与えてくださいました。そしてそういう時にこそ、主の十字架を見よ、主の復活を見よと私たちに約束してくださっています。エレミアはあなたから目を離しませんでした。あなたが約束してくださった、私はあなたと共にいる、必ずあなたを助け出すと、そこの言葉に立ち、いつもそこで自分を奮い立たせて、重い重しのついた一歩を前へと踏み出したことが分かります。私たちはエレミアほどの力も信仰もないかもしれません。神様、からし種一粒のチャレンジでいいです。一か八かでもいいです。人生の中で大きな勇気を奮い立たせ、一歩だけ踏み出す勇気を与えてください。 そして主の恵みに預かり、主の笑顔を仰ぎ見、日々希望を持ってあなたと共に歩むことができるような人生へと送り出してください。私たちのスタートに遅いはありません。どうぞこの礼拝の今から新しい自分になって、あなたを信頼し、本当に全幅の信頼を持ってあなたと共に生きることができるように歩ませてください。この一週間、主が共にあってくださり、たくさんの主の助けを得て、私たちあなたと共に生きることができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アメン。